平成27年7月1日発行、福祉奈良市の第142号。皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。この辺りもついに梅雨入りしてしまいましたが、九州地方のような荒々しいことにならないことを祈るばかりでございます。さて、福祉奈良市の7月1日号の表紙を飾っていますのは、フクピーファミリーサロンで待ってるよの見出しのもと、遊んでいるあどけない男の子と女の子です。小さな鯉のぼりのミニチュアを持ち、色さまざまの風船に埋もれるようにして遊んでいます。かわいい2人が持っている鯉のぼりを拡大して描いた絵の下には、子どもの日フェスタの様子とあります。そしてフクピーも元気です。次回は7月6日月曜日に七夕フェスタを予定しているよ。詳細はメルマガやホームページを見てね。メルマガの登録はホームページからできるよと言っています。それでは142号の内容を順を追ってお知らせいたします。見出しには、社協平成26年度事業報告及び決算報告。見出し3、平成26年度の一般会費特別会費1702万円の使い道をご報告。見出し4は、ご寄付ありがとうございました。見出し5では、人事情報、社協の新しい幹部のご紹介です。見出し6、福祉サービス利用援助事業をサポートする生活支援員を知っていますかを。見出し7、ふれあい生き生きサロンのご案内。今回は屋敷生き生きサロンです。見出し8、心疲れていませんか、うつ病特集第2回、うつ病にならないためには。見出し9では、小中高生の皆さん、夏ボラデビューしてみませんか、説明会や体験方法を詳しくご紹介します。見出し10、簡単工作ボランティア始めました。さて、どんなボランティアなのでしょうか。これも詳しい説明をいたします。見出し11、第8回鈴木アウォード、鈴木金属工業株式会社の地域社会貢献賞受賞、文の会のご報告です。見出し12、桜相談、専門のアドバイザーがお悩み解決のお手伝いをいたします。見出し13は掲示板です。生活支援員養成講座参加者募集、心配事相談所のお知らせ、初めてのボランティア講座、赤い羽共同募金編へのお誘いと、コレスイご来場へのお礼などです。見出し14はお待ちかねフクピークイズです。どうぞお楽しみに。見出し15、編集済んで夜が明けてと続き、見出し16では142号の内容のお問い合わせ先、電話番号、ホームページアドレス、E メールアドレスなどまとめてご案内いたします。最後は見出し17、142号に掲載されている広告をまとめてご紹介いたします。生活に役立つ情報がございますので、最後までごゆっくりお聞きくださいませ。
見出しに、平成26年度事業報告及び決算報告です。事業報告、地域住民の個々のニーズに応え、個々の生活を支え、地域の福祉問題の解決を図る社会福祉協議会の役割を役職員一同再確認し、社協の基本理念の一つである協働を主眼に置いて地域福祉の推進を図ってきました。また次期計画である第5次奈良市の市地域福祉活動計画、平成27年度から31年度及び第3次奈良市の市社会福祉協議会発展強化計画、 平成27年度から31年度を策定しました。具体的な活動例として、1、社協を理解してもらうことに重点を置いた会員会費の周知徹底、会員規定の一部改正を行い、市内全地域のまちづくり会議に地区担当職員が参加させていただきました。社協の活動にご賛同いただき、会費を納めていただくことを重点に置いた会員募集を行いました。2、大規模災害に備える取り組みの推進、災害ボランティアサテライトセンター立ち上げ運営訓練を勤労会館で実施し、163名の参加がありました。同訓練の中で、災害時に行政各機関と迅速に連携をするため、ボランティア対策担当課との連絡訓練も実施しました。3、利用者の権利擁護の促進、成年後見制度を含む権利擁護に関する46件の新規相談がありました。このうち福祉サービス利用援助事業の新規契約者は4名、解約者は6名で、年度末の契約利用者は21名となっています。また市民貢献人養成講座にて福祉サービス利用援助事業についての講演を行いました。4、相談援助事業の推進、相談者をたらい回しすることはせず、本会に寄せられた相談者の生活課題を受け止め、各関係機関との連携を図りながら各種制度の利用につなげ、一体となって相談者の生活課題の解決に努めています。また相談しやすい環境づくりにも努めてきました。平成27年4月から施行される生活困窮者自立支援法の事業で、生活困窮者自立支援事業については習志野市より業務受託することはできませんでしたが、今後は受託事業者と連携し、生活困窮者支援に努めていきます。5、指定管理者として地域住民に親しみ愛される桜の家の運営、高齢者の健康増進と教養の向上を図るため、健やか教室や映画会、敬老の日のイベントとして秋津保育所児童による合唱などを開催し、参加者に好評を得ました。また高齢者の身体特性に配慮した利用環境の改善に努めるとともに、生活相談、健康相談、法律遺言相談などの相談業務にも力を入れ、高齢者の多様なニーズに即した事業を展開しました。続いて平成26年度決算報告、収支決算内訳です。平成26年度収入合計額は4億6,806万4,593円です。その内訳は、一般会計2億7,247万3,451円、公益事業特別会計1億5,639万7,515円、収益事業特別会計3,919万3,627円です。一般会計収入の2億7,247万3,451円の内訳は、会費、寄付金、事業収入、貸付事業などの自主財源が2,995万3,149円、会費の使い道は後ほど詳しくご紹介させていただきます。補助金、助成金、受託金などの公費財源1億4,109万6,689円、共同募金配分金1,529万7,865円、法人内部取引 4,382万9,478円、前年度繰越金4,229万6,270円です。次に支出合計額は4,686万4,593円です。その内訳は一般会計2,7247万3,451円、公益事業特別会計1,5639万7,515円、収益事業特別会計3,919万3,627円です。一般会計支出の2,7247万3,451円の内訳は、人件費6,448万5,633円、事務費923万9,386円、事業費142万35円、地域支援団体支援事業2,226万8,727円、生活支援事業1,586万8,424円、子育て支援事業31万1,433円、桜の家泉の家運営事業6,356万389円、共同募金配分金事業1,679万7,865円、法人内部取引2,444万7,543円、財務支出8万5,305円、その他1,212万4,677円、次年度繰越金4,186万4,034円です。以上で平成26年度事業報告及び決算報告を終わります。見出し3、平成26年度の一般会費特別会費1702万円の使い道、社協支部活動に1,219万円、地域福祉の推進役として各地域に16の支部を設置しています。八つ、津田沼、鷺沼、鷺沼台、藤崎、大久保、屋敷、三もみ、東奈良市の花咲、袖ヶ浦、霞、秋津、津田沼北部、元大久保、八津西部の全16支部の地域福祉活動をきめ細やかに行うための支部事務所の運営費として使わせていただきました。また向こう三県両隣困った時の支え合い、住民参加型家事援助等サービス、おしゃべり、囲碁、健康体操などどなたでも参加できるふれあい生き生きサロン、育児中の親子の場、子育てサロンなど支部活動に関する一部事務諸経費として、また年1回実施する支部役員研修会などにも使わせていただきました。広報啓発活動として192万円、広報誌福祉奈良市のを年4回発行していますが、そのうち4月1日号の発行のための費用として使わせていただきました。福祉奈良市のでは今回の事業や地域で行われる様々な活動を紹介しています。その他の福祉に50万円、地域福祉の推進に貢献された団体及び個人を検証する福祉功労者検証式、戦没者を追悼する戦没者を偲ぶ遺族の集い実施の諸経費として使わせていただきました。社協運営費として241万円、さまざまな地域福祉活動を推進するための運営諸経費として使わせていただきました。また 職員の専門性の向上のための研修費や書籍等の購入に使わせていただきました。皆様からの会費は住民同士の支え合いによる地域福祉活動推進のために大切に使わせていただきました。ご協力いただき誠にありがとうございました。なお、こちらの紙面では社協支部活動を表すものとして女性が支部の事務所で電話相談を受けている写真、子育てサロンに多くの親子が集まり賑わっている写真、また広報啓発活動を表すものとして昨年7月1日発行福祉習志野の表紙が写真として掲載しています。以上で平成26年度一般会費特別会費の使い道を終わります。
見出し4、ご寄付ありがとうございました。継承は略させていただきます。平成27年2月1日から平成27年4月30日、金銭寄付、小野光一郎、立沼理恵子、馬場博美、望月慎二郎、一般社団法人千葉県馬主会、株式会社ベルクホルテ津田沼店、桜の家編み物サークル、桜の家パッチワーク大岡、新鮮市場マルエー新習志野店、ゼブラ株式会社、習志野市サークル連絡協議会、ボートピア習志野株式会社テックエステート、物品寄付、小倉信介。以上でご寄付ありがとうございました。終わります。
見出し後、人事情報のお知らせ。事務局長高山幸男の退職により、4月1日より鈴木博氏が事務局長に就任しました。常務理事広瀬武氏の退任により、5月1日より阿部博氏が常務理事副会長兼務に就任しました。今後ともよろしくお願いいたします。
見出し6、福祉サービス利用援助事業をサポートする生活支援員を知っていますか？生活支援員の活躍する福祉サービス利用援助事業とは、介護保険や福祉サービスの利用の仕方がわからない、公共料金や家賃の支払いを忘れてしまう、お金の管理が心配、通帳や年金証書など大切なものをどこに置いたかわからなくなる、こんな悩みを持って地域で生活する高齢の方や障害のある方を支えるサービスです。生活支援員はこの福祉サービス利用援助事業の利用者を直接支援しています。サービスを使うことで計画的にお金が使えて貯金ができるようになりました。生活支援員さんが訪問して話を聞いてくれて、いろいろとお金の使い方を考えて教えてくれる、心遣いがありがたいです。40代の女性 S さん、机の上の書類に向かい S さんにアドバイスする支援員さんの様子が掲載されています。預貯金の出し入れは自分ではできないので、サービス利用に満足しています。生活支援員さんに言えば、担当職員の方にも話が通じているし、生活支援員さんも本当によくやってもらっています。60代の男性 M さん。ベッドに横たわっている M さんから、メモを取りながら打ち合わせする支援員の方の写真が掲載されています。現役の生活支援員さんにインタビュー。生活支援員の活動を通して得られることは？ 利用者の優しさに触れられたり、感謝の言葉をもらえると嬉しくなりますね。支援している人たちの人生に触れて、自分の生き方を見直すきっかけになった。改めて自分自身を見つめ直すことができています。生活支援員をやってみようと思う方に向けて一言。自分自身の勉強になります。踏み込むことが不安でも、職員の方が必ずサポートしてくれますから安心です。ボランティア活動をしている方、もう一歩踏み込んでみませんか？あなたのサポートを必要としている方がいます。社協のドアを叩いてみませんか？生活支援員養成講座の参加者を募集しています。詳しくは見出し13でまたご紹介します。これで福祉サービス利用援助事業をサポートするを終わります。
見出し7、ふれあい生き生きサロン。ご案内。各支部で実施しているふれあい生き生きサロンは、誰もが気軽に参加できる交流の場です。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。今回は屋敷支部のご案内です。屋敷生き生きサロン。場所、屋敷会館、屋敷 3-12-16。 日時、毎月第4土曜日午前10時から午後3時まで。12月はお休みです。問い合わせ、屋敷支部、電話 478-7778、478-7778。開所日時は毎週水曜、土曜日の午前10時から午後4時まで。サロン会場の屋敷会館には、午前10時前からサロン参加者が次々と集まり始めます。この日は地域の運動会と重なり、いつもより参加者は少なめとのこと。屋敷生き生きサロンでは、決まったことをするのではなく、参加者が好きなことを好きな時にをモットーに開催しており、サロン会場ではパッチワーク、編み物、おしゃべりなど、参加者同士が集まって次々と輪ができていきます。パッチワークは細かい作業で、物忘れ防止にもいいし、物が出来上がっていくのが嬉しい。趣味の合う人と話をしながら編み物をするのが楽しい。わからないことは聞けるし、と参加者の声です。みんなでお弁当と差し入れのお漬物やお菓子を食べながらの楽しい昼食や、午後2時のおいしいコーヒータイムも参加者に大好評です。長谷川支部長より一言。屋敷生き生きサロンは土曜日に開催しているので、平日に働いている人や子育てしている人など、いろいろな世代の人たちの参加もお待ちしておりますとの言葉もございます。紙面にはグループで楽しそうに各自が手を休めず笑顔で語り合っている写真が掲載されています。これでふれあい生き生きサロンのご案内を終わります。
見出し8、心疲れていませんか？うつ病特集第2回、うつ病にならないためには。最近疲れやすい、眠れない、すぐ目が覚める、怖い夢を見る、食欲がない、こんなことありませんか？もしかしたら心が疲れているのかもしれません。うつ病について4回シリーズで特集しています。うつ病予防の基本。うつ病は ストレスが発症の一番の原因になっていると考えられます。うつ病にならないためにはストレスを抱え込まない、ストレスがたまっても発散する、バランスの取れた生活が大切と言えるでしょう。考え方を変えてみよう。うつ病は責任感が強い人や完璧主義の人ほど多いとよく言われています。日頃から考え方や物の見方を変えることが大切です。しかし簡単に変えられるものではありません。できるだけ大丈夫、なんとかなると楽観的に考えてストレスを軽減するよう心がけましょう。日光を浴びよう。一番簡単な方法は外出すること。日中に散歩をすれば自然に日光を浴び、適度な運動にもつながります。外出することで気分転換にもなります。バランスの取れた食事。うつ病は脳内神経伝達物質セトロニンの欠乏が原因と言われています。セロトニンはトリプトファンから生成されるため、トリプトファンを多く含んだ肉類、納豆、たらこ、チーズ、牛乳などを取り入れ、バランスの良い食事を心がけましょう。十分な睡眠を。睡眠は体の疲れを取るほかに、脳の疲れを和らげる働きもあります。規則正しい生活で十分な睡眠をとること、眠気を感じたら仮眠をとって、脳を休めることを心がけましょう。次回掲載予定内容。家族や身近な人がうつ病になったとき。10月1日発行です。これで心疲れていませんかを終わります。
見出し9。夏休みボランティア説明会の参加者募集記事です。小中高生の皆さん、夏ボラデビューしてみませんか。夏休みに自分に合った活動を見つけてボランティアしてみませんか。習志野市ボランティア市民活動センターでは、小学生以上の児童、生徒、学生向けに説明会を実施します。夏ボラを体験するには、1. 探す。ボランティア市民活動センターだより、風車7月号夏ボラ大特集を見て、やってみたいボランティアを探そう。風車は学校配布、公民館、ホームページなどでご覧ください。2. 夏ボラ説明会に申し込む。夏ボラを体験したい小中学生は必ず参加してください。3. 夏ボラ説明会に参加する。ボランティアの心構えなどを学び、ボランティア活動先を決定します。4. 夏休みに活動する。説明会で決まった施設などでボランティア活動をします。夏ボラ説明会は、日時7月21日火曜日午後1時30分から3時30分。会場は、総合福祉センター2階泉の家研修室。持ち物ハサミと筆記用具。その他小学3年生までは保護者の同伴が必要です。申し込み期間は7月2日木曜日から15日水曜日まで。お申し込み問い合わせはボランティア市民活動センター、電話番号451-7899、451-7899、18歳以上の参加も可能です。参加者全員には、漏れなく、福ピーボールペンを差し上げます。紙面では、昨年のボランティア活動の様子として、子育てサロンで女子中学生が小さな子供と触れ合っている写真と、高齢者施設で、小学生の男の子が高齢者にお茶を渡している写真が掲載されています。以上で 夏休みボランティア説明会の参加者募集の記事を終わります。
見出し10、簡単工作ボランティアを始めました。習志野市ボランティア市民活動センターでは、気軽にボランティア活動に参加していただくため、今年度から新たに工作ボランティアを始めました。工作ボランティアとは、赤い羽共同募金、毎年10月1日から12月31日に実施の該当募金で、寄付者に配布しているフクッピーの家などを作るボランティア活動です。参加申し込みは不要ですので、ご自身の都合に合わせて直接会場にお越しください。日時、毎月第2火曜日、第4火曜日、午後1時30分から3時30分、入退室自由です。会場、総合福祉センター2階、泉の家研修室です。持ち物、ハサミ。問い合わせ、地域福祉課にどうぞ。紙面には簡単にできるフクッピーの家の作り方が載っています。これで簡単工作ボランティアを始めましたを終わります。
見出し11、鈴木金属工業株式会社第8回鈴木アウォード地域社会貢献賞、習志野女性誌聞き書きの会文の会様が受賞、おめでとうございます。文の会の会員11名は、戦中戦後の習志野の女性たちの暮らし、体験等をお年寄りから話を聞いて記録に残し、若い世代に伝えることを目的とし、平成10年11月に発足し、今年で17年目を迎えます。現在は、聞き書きの本の4巻発刊のため、男性のお年寄りの話、戦時中の習志野のことをお聞きし、文章のまとめ、出版等の準備を進めています。今までの活動が認められ、去る5月7日に東習志野の鈴木金属工業株式会社にて、